こんにちは。どうぞテモテ第一の手紙の3章お開きいただきたいと思います。新約聖書の373ページのところです。神様がお建てになった教会、何のために存在しているのか、もう我々は繰り返しそのことを学んできました。もう皆さんにそのことをお尋ねすると間違いなく決まってるじゃないですか。神の栄光のためですよとお答えになるでしょう。その通りです。神様の栄光のために教会は存在し、我々は存在しているわけです。どんなふうにじゃあ神の栄光を表していくのか、それは我々一人一人が神様の御心に従って歩んでいくことです。そのようにして我々は神の栄光を表すわけですが、この教会が神様の栄光を表していくために、この御言葉が私たちに教えてくれていることは、この教会を霊的なリーダーが導いていくように。だから私たちは今年できるだけこの御言葉に近い方法でもってそういうリーダーを選ぼうといたしました。そのように聖書が私たちに教えてくれているからです。教会の中の霊的リーダーっていうと、牧師、別名監督、長老と言われる人々と、それから執事と言われる人々が聖書の中に教えられています。牧師、長老、監督というのは同じ働き人を指すわけです。常にこれは複数で出てくるわけです。そして執事という働き人が教会には存在する。このような人たちが霊的なリーダーであると聖書が教えるわけです。で、そのことは我々よくわかっています。で、今日皆さんに、また皆さんと一緒に学んでいきたいことっていうのは、この3章の一節を見ていただきますと、人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実ですと、こんなふうに書いています。パウロは、これは、こういった言葉は真実なんだと。つまり彼が言いたかったことっていうのは、ここで私が話したこと、これは非常に重要なことであり、私が言ってることをあなたたちは確信していいんだということを言いたいんです。何をパウロが言いたかったのか。この御言葉によるな、よるならば、もし監督の職に就きたいと思うならというふうに、まず最初に記されています。なんとなくこのテキストを見て、この御言葉を見ると、そんなふうになんか心で思いさえすればいいというふうに思うんですが、ここで言われているこの思うっていうのは、ただ心の中でそういうふうに思うっていう意味ではないんです。ここで使われている言葉っていうのは、ものを捉えようと体を前に差し伸ばす。それを得るように努力するっていう、その行為を表しているんです。私は一生懸命努力して、そういう監督の職に就きたいと、そのために一生懸命努力する様子、それがここで記されているんです。次にこんなふうに記されていますでしょ。それは素晴らしい仕事を求めることである。ここで言われているこの求めるっていうのは、これは、この上下の上と下のこの上という言葉と心という言葉が合わさってできた合成語なんです。つまり、そのことを心から欲すること、そのことを心から憧れることなんです。さあ、この二つの言葉を、こう私たちが見るときに、パウロが教えたかったこと、神様が望んでいることっていうのは、我々、神様によって救われたクリスチャンたちが、心から、このような監督という、牧師という、長老という、このような霊的なリーダーになることを望み、そのためにしっかりと努力していくようにということを教えてるんです。ね。確かに、心の中でそのようなことを願うことが必要です。日本ではあんまり考えられません。日本では牧師っていうと、変わり者のように見られます。ね。 私のアパートなんかだったら牧師と多くの人が知ってるわけで、どんな変わった人物なんだろうと、付き合うと洗脳させられるんじゃない、おそらくいろんな警戒心を持って接せられると思います。国によっては全然違います。ある国に行ったら、牧師だったらデパート行ったら1割引きだとかね。韓国もそんなこと聞きました。デパート行って牧師だって言うと安くなるとか、そういう国もあります。日本はそうじゃない、変わり者です。必ず聞かれるのは、どんな悩みがあってこの世界にお入りになったんですか、ね、でもある国においては、例えばノルウェーなんて、あの北欧という国には国旗には十字架が入っています。キリスト教は国教で、そういう国はたくさんあります。実際そこに行った時に、そこの人たちがこう教えてくれたんです。この国において牧師になるっていうのは非常にこう流行った、まあ、その人気のある仕事なんだと。親が勧めるっていうんです。牧師になると食いっぱぐれることがないからって。国教会の牧師になると。ですからそういう思いを持って牧師になる者がたくさんいるっていうんです。で、ここで言われていることっていうのは、そういった教えが間違っていること、それが間違っていることを明らかにするんです、ね、イエス、我々の信仰というのが成長していくときに、神様がそういう思いをくださるんです、ね、どんな思いかっていうと、もっと主に用いられるものになりたい、神様が許してくださるならば教会のそういうリーダーとして働いていきたい、私は牧会者として、長老として、教会監督として、教会の特に中心として働いていきたい。そういう思いを、信仰が成長していくにつれて、神様がくださる。そしてそういう思いを抱くだけじゃない。その思いを達成するために、一生懸命我々はそのように努力していくんです。で、そのことがここで教えられてるんです。で、このテキストを見たときに、教会のごく一部の人だけに教えられてるんじゃなくて、明らかにこれは教会の人々に対して教えられています。ということは、言い方を変えてみますとね、皆さんね、神様は救われたあなたに対して、男女問わず全ての皆さんに信仰が成長することを期待してるよっていうことを教えてください。救われたあなたの信仰が成長していくことを神様望んでいらっしゃる。そして信仰が成長することによって、ますますあなたは神様にとって役に立つものとなる。教会の中で、この3章の後半を見ていくと、教会のさっき役員を説明しました。教会の働き人、リーダーを説明しました。信仰が成長していくことによって、教会の中で執事として、そしてその執事の中から長老として、牧師として、監督として働くような人たちが起こっていくことを神様は望んでるんです。イエス、皆さんの愛してらっしゃる神様は、そのことをあなたに期待してるんです。あなたが成長するように、あなたが教会の霊的なリーダーへと成長していくことを望んでらっしゃるんです。ですからこれは全ての人々に対して神様が望んでおることであり、教えておられることなんです。ところがね、皆さんね、監督に関して、つまり牧師に関して、この一節のところから興味深いことに我々は気づかされるんです。それは何かと言いますとね、まず人がと、この一節のところに記されているこの代名詞をご覧くださいます。これは男性形が使われているんです。そして2節から7節を見てみますと、この長老という人々、監督という人々、牧師という同じ働き人ですよ、この人々の資質が書かれています。条件が書かれています。15出てくるわけですけれども、それを見ていきますと、そこで使われている形容詞も名詞も動詞も全て男性形なんです。つまり何をパウロがここで言ってるのかっていうと、それ以降出てくる、7節以降に出てくる執事の働きに関しては男性だけじゃない、女性も含まれているんです。ところが、こと長老に関しては、こと監督に関しては、こと牧師に関しては、それはすべて男性にだけ与えられた責任であるということを聖書は教えています。だから男性名詞が使われ、男性の形容詞が使われ、 ここで使われているこの使徒というのも南西の話なんです。じゃあそういうふうに我々テキストを見ていきますと、今私たちのキリスト教会の中で起こってきている流れ、つまり男女平等であるゆえに女性も牧師として立つことができるんだというそのような流れの中にいますけれども、聖書はそれを教えてないんです。何度も言いますけれども、男子女子どっちが偉いんだというそんな話をしてるんじゃないです。違った責任があるという話なんです。この監督という務め、牧師という務めは男性にだけ与えられているというんです。ですから残念なことに我々の周りに多くの婦人の牧師が立ってますが、我々が御言葉を見る限り、あれ御言葉に反するものです。いずれ我々は神の前で一人一人が立つときにそのことが明らかにされますけれども、我々が御言葉を見る限りそのことは明確に教えられていることです。さてこの一節のところ、そして二節から七節のところに、特に教会の霊的なリーダーの中でも中心的な働き人、牧師や監督や長老と呼ばれているこの人々、この働き人は男性である皆さん、あなたに与えられた大きな責任なんです。男性であるあなたはこのような働き人として立てられていくことを期待しなさいって、そのような働き人に変えられていくことを願って歩んでいきなさいって、このような正しい願いを持ち正しく歩んでいきなさいということを神様は期待してらっしゃるんです。今日我々はこれからこのしばらくの時間、男性である特に皆さんにどのような信仰者になることを神様が望んでいらっしゃるのか、それを見ていきます。そしてどうしたらそのような信仰者になるのか見ていきます。この二つのことを今から我々見ていきます。同時に女性の皆さん、ここで出てくる条件というのは、ほとんどの分野に関して実は女性であるあなたにも神様が期待していらっしゃることなんです。なぜかって言いますと、長老に関する条件のほとんどが執事に関する条件でもあるからです。そして婦人執事のことが教えられている以上、婦人の皆さんもこのような条件というものをあなた自身が満たすべく歩んでいかれることが神様の前に喜ばれてあることを思いながら、ご一緒に御言葉を見ていただきたいと思います。さて我々が目標とするクリスチャンってどういう人々なのか、簡単に言いますと一つだけです。我々が目標とするクリスチャン、目指すクリスチャンはこういう人だ。それは主を恐れる人です。神様を恐れる人です。神様を心から敬う人です。神を愛する人です。こういう人にあなたも私もなっていくようにと神様は望んでいらっしゃるんです。この二節のところを見ていただきますと、ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなくと最初に出てくるわけです。男女とも、その人の歩みが神様を恐れる歩みであるゆえに、教会外の人々も非難することができないんです。だっていつも神の目を意識して神を恐れながら生きているゆえに、その人のなすこと、その人の語ること、そのすべてが主を恐れているゆえに、周りの人々も教会外の人々も非難することができない、そういう人を目指すんだっていうんです。そしてその後我々はこれから6つのことを見ていきます。細かく具体的にどういうふうに歩むことが主を恐れる生き方なのか、6つのことをご一緒に見ていきますから、ご一緒に見てください。1つ目は清潔です。清さということです。3章の2節のところに一人の妻の夫でありと書いています。これは何も教会のその霊的なリーダーが既婚者でなければならないということを教えてはいません。一人の妻ということは浮気をしたり性的に不道徳であってはならないということです。だってこの当時、 ユダヤ人の間でも一夫多妻制が認められ、それを実際に行ってたんです。また、この当時世界を治めていたローマは、そういったことを実践したんです。あのシーザーも4人の妻がいたというんです。そのような不道徳の世界の中にあって、教会は別だよ。教会の中で神がお持ちになるリーダーというのは、そういった生き方から離れた者たちなんだということを明らかにしようとしているんです。ですから、清さを、性的な清さを求める人々でなければならないということを言っています。テサロニケ第一の手紙の中で、4章ですけれども、パウロがこんなことを4章の一節のところで言います。テサロニケ第一の4章の一節に、終わりに兄弟たちを主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実、今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。神を喜ばせる生き方、もう今あなたたちが実践しているけども、それを続けて行うようにと進めたわけです。こんな風に4章の3節に記されています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また立っとく、保つとあります。そして7節見ていただきますと、神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。これが神の御心だと教えているんです。このように歩んでいくことが神様に喜ばれることであると、御言葉が明確に教えるわけです。ですから、主を恐れる生き方というのは、清さを求めて歩む生き方です。そのように歩めと神様が教えてくださる。二つ目は、どんな時でも御心を求めてそれを行うことです。神様の御心を求めそれを行っていく。そういう人でありなさいと言うんです。そういう人が主を恐れる人だと、パウロ教えてくれるわけです。このテモテ第一の三章を見ていただきますと、二節に、自分を制し、慎み深くと書いています。パウロは正しい判断力をいつも持っていなさいということを教えているんです。この自制と記されていること、どのような状況でも頭を冷静に保ちなさいと言っているんです。だって冷静さを欠くと、言わなくていいことを言ってしまったり、やらなくていいことをするからです。後になってみてしまったと思うんです。ですから死を恐れて生きる人、どんな時でも神様の前に喜ばれることが何かを考えて生きるわけで、心が騒ぎ始めた時、ね、イライラし始めた時、怒りがこみ上げてきそうになる時に、神様どうぞ助けてくださいと。私はあなたの前に喜ばれることをしたいですから、この状況の中で何が喜ばれるのかを教えてください。それを行えるように助けてください。そのようにして、神の前に御心を求めて行っていく。だからいつも冷静であることなんです。慎み深くあれって。分別を持って行動しなさいって。この行いが、証を台無しにすることがないように、どんなことを行えばいいのか。どのように振る舞えばいいのか、そのことを考えて歩んでいくように。ですからこのような人、つまり霊的なリーダーというのは、また言い方を変えると、死を恐れて生きている人というのは、どんな時でも、どんな状況でも、神様の御心というものを求めてそれを実践していこうとする、そういう人々だっています。三つ目です。人に対して善行を行う人です。人に善行を行う人。パウロはここで、この2節、3節のところで、その善行に関して肯定的なこと3つと否定的なこと3つを挙げています。まず、肯定的な面。品位があり、よくもてなし、教える能力がありとあります。否定的な面は、酒飲みでなく暴力を振るわず、争わずと出てきます。まず肯定的な部分を見ていきましょう。品位がある人。つまり礼儀正しく真面目な人です。 その良い振る舞いによって尊敬を受ける人のことです。で、皆さん、我々はどんなことをすることも主から許されている。しかし、すべてのことが得になるとは限らないと教えます。つまり、我々がしなきゃいけないことは、この行為がどのような人々に影響を与えていくのかです。そういったことを我々は考えながら、神の前に正しいことをしていこうとするんです。心から彼らに人々に対して良いことを行うことによって、それが大きな証となっていくこと、我々はそのことを知っています。真面目な良い振る舞いを持って人々に接していきなさい。よくもてなしなさい。この当時たくさんの旅人がいました。彼らは貧しくて泊まる宿もなかった。でも宿に泊まることができなかったわけです。だから自分の家庭を解放して、そういった旅人を迎え入れてあげなさい。そしてあなたの愛を精一杯示してあげなさい。そのようなことが善行であると。そして三つ目に教える能力があると。人々に対して教え励ましてあげなさいと言います。いろんな周りの人々に対して善行というのは、彼らが本当に学ばなきゃならないこと、知らなければならないことを教えていくことです。皆さんの周りもたくさんいらっしゃる。いろんな世間的な話をして一時的な慰めを得たとしても、最も必要なことは神の知恵によって語ることです。神様の御言葉を教えてあげることです。だって神の御言葉を我々を変えるんです。ですから私たちはこういう状況でこういう時に何を言えばいいのか、どのように励ましたらいいのか、それを正しく行っていくために我々の御言葉を知っていなきゃいけないんです。ですから教会のリーダーというのは神様の言葉を知っていなきゃいけないんです。この同じテモテ第一の手紙の4章をご覧くださいます。一節のところにこんなふうに記されています。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になると私たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになります。このような時代になっていくって言うんです。どんどんどんどんと人々は神様の御言葉から離れていくって。クリスチャンもいろんなことに惑わされてしまって神様の教えから離れていってしまうって言うんです。そんな時代になっていくということをパウロは警告しています。だからどうしたらいいのか、6節を見ていただきますと、4章の6節、これらのことを兄弟たちに教えるならあなた方はキリストイエスの立派な奉仕者になります。だから我々の務めっていうのは何か分かりますでしょ。そういう時代だから人々は真理から離れていくから、しっかりと真理を教えていくことです。神様の御言葉を教えていくことです。それが我々に与えられた大きな務めです。私たちは人間の考えを語るんじゃなくて神様のお言葉を語ろうとするんです。それが神様の命令だから。同じこのテモテの手紙の今度は第2を見ていただきますと、あの3章の16節、よく皆さんご存知のところ、聖書はすべて神の霊感によるもので、何てありましたその後、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですとありました。有益だって言うんです。そしてその後の17節ご覧ください。第2テモテ3の17、それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためだって。ですから私たちが神様によって用いられていくためには、より神にとって役に立つものとなるために我々に必要なことは、この御言葉をしっかりと学ぶことです。よく考えてみてください。神様は私たちに何をくださったのか。御言葉をくださった。聖霊をくださった。そしてこのような教会に牧師という贈り物をくれた。何のためか。それは我々一人一人が御言葉を学び、神の御心を知り、それぞれが働き人として成長していくためです。です。神様がくださったものはそういうことなの。ですから神は私たちが御言葉を通して成長することを望んでいらっしゃる。 そして我々が御言葉にあってしっかりと養われていくことによって、御言葉を持って我々も人々に励ましを与えていくことができるんです。今度否定的に3つのことが出てきました。3節、非常にこれ関連してるんです。パウロはここで言ってることっていうのは、人々にとって悪い模範となるなと言ったんです。というのは、酒の虜になると、みんなではないにしても多くの人が、酒の場には喧嘩がつきものです。さまざまな争いを、問題を引き起こしていきます。ですから我々クリスチャンは、周りの人々にとって悪い模範となってはならないということです。さっきも少し触れましたけれども、確かに自由が与えられている。しかし私がこの行為を行うことによって、これを選択することによって、弱いクリスチャンたちのつまずきとなるんであれば、私は愛を持って行動しているのではないというんです。我々クリスチャンの責任は、我々のなすことすべてにおいて神の栄光が表されていくことです。神の前に正しいことを選択しようとするんです。それが一人一人の責任です。同時に我々は、弱い兄弟姉妹のことをしっかりと覚えて、彼らのつまずきにならないように配慮を持って行動を選択していくことが必要です。このようなことをもって悪い模範を示すことがないように、私は短気だから喧嘩しても仕方がないんだとか、喧嘩するのは私の性格なんだと、我々は言い訳をすることなく、そういったものを良しとするんではなくて、かえって御言葉を教えるように、温和でありなさいって。三節のところで教えられるように、温和であれって、つまり寛容であり、争いではなくて平和を生み出すような人になりなさいということを言っているんです。人々の前で良いことを行っていく、肯定的にまた否定的にパウロは私たちに教えてくれました。こんなことをしなさい、またこんなことをしてはならないんだということ。さて4つ目です。主を恐れる者の具体的な生き方の4つ目というのは、欲の虜であってはならないということです。ここにあります、金銭に無欲でと。伝道者の書の5章の10節のところ、伝道者書、旧約聖書、伝道者の書の5章の10節、1016ページのところですけど、そこにこう記されています。金銭を愛する者は金銭に満足しない。富を愛する者は収益に満足しないって。お金を得て、もっとお金を得てといくらそれを願ったって、そこには本当の満足も祝福もないって。そのような金銭の奴隷になってはならないって。そういったものが警告されているっていうのは、今も変わらず教会というのはお金を扱うからです。教会のリーダーが金銭に対して貪欲であるならば、正しくお金が用いられることがない。だからそういった欲の虜であってはならないということを教えます。そして第5番目です。主を恐れる者の生き方、第5番目っていうのは、家族を治めることです。4節に、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。自分の家庭をしっかりと治めるようにって言います。イエス、教会の霊的なリーダーというのは、自分の家庭をしっかりと治めている人、その子供たちがその親を見て、その模範を見て、彼らも神を愛して神様に従っていこうとする、そのような模範を示す人でなければ、神の教会のリーダーとなることはできないというんです。初代教会を思い出してみてください。十二使徒がいました。そして彼らは、7名の霊的な人物を選出しようと 人々に働きかけました。そして7名の者たちが選ばれた様子が使徒の働きの中で出てきます。その中の一人の人物を今皆さんと一緒に見たように、名前は伝道者ピリポです。この人物はエチオピアの宦官のところに導かれて、そこで今あなたの読んでいることがわかりますか、そのようなことを思ってエチオピアの宦官に語りかけ、そして彼に御言葉を語り、そしてエチオピアの宦官がイエス様を信じてエチオピアに戻っていくんです。今でもエチオピアにたくさんのクリスチャンがいると言います。伝統ではこの人がエチオピアに戻った後、多くの人々にキリストの福音を述べ伝えるんだ、そういうことが言われていますけれども、しかしこの伝道者ピリポ、彼についてごくわずかなところなんですが、御言葉がこんなことを教えています。使徒の働きの21章、新約聖書の249ページをちょっと見てくださいますか。249ページ、使徒の働きの21章。パウロがエルサレムに向かっていました。スロから航海を終えて、トレマイに着き、そしてカイザリアに着いた様子が21章の8節のところに出てきます。翌日そこを立ってカイザリアに着き、あの7人の1人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在したと。さあ、この7人のうちの1人であったあの伝道者ピリポ、そこにパウロが滞在をしたわけです。その次、9節でご覧くださいますか。この人には預言する4人の未婚の娘がいたって。このピリポは自分の子供たちを救いへと導いているんです。子供たちが伝道者であるから、子供たちが牧師であるから、子供たちが宣教師であるから、だから神様はその人を用いるというんじゃありません。このテモテ第一の手紙の中で教えられてきたことというのは、教会の中でリーダーとして特に牧師として働いていくような人々は、自分の家庭をしっかり治め、その子供たちがこの神様を愛するものであることが条件であることを教えているんです。このピリポは確かに神様によっていろんな働きに用いられた。しかし同時に家庭にあって子供たちに間違いなく福音を伝えていたことが明らかです。そしてその子供たち、彼らはこの神を信じていた。大切な責任であります。こんなふうに神学者のバークレーが言っています。自分の家庭を教え導くことができない人は、教会という家族を教え導くことはほとんど不可能である。教会の仕事はそれを行っているという理由で、自分の家庭や家族を顧みないならば、その人の徳とも名誉ともならない。愛と同じようにクリスチャンの仕事は家庭から始まるって、非常に厳しいことですけど真理です。そのことを御言葉教えてるんです。我々がすぐしてしまうことは、ね、家庭がどのような状態であっても一生懸命神様のために働きをしているんだったらそれで OK って言うんです。確かにこの社会がそうだったでしょ。会社のために家庭を犠牲にすることが良しとされたんです。そして私たちもいろんな宣教師の話を聞いて、自分の命を捨てて、すべてのものを捨てて、神様のために燃え尽きた人々の話を見たときに、我々はそれが本当に素晴らしい、神様が喜んでおられることだって見るんです。もちろん我々が主の御言葉に対して忠実に生きて、そしてそのためにあるものは命を失いました。素晴らしいことで、主が喜んでくださることです。でもね、同時に皆さん、残念なことに我々牧師の中で多くの人々は、主のために一生懸命やってるから家庭がどうなったって神様を多めに見てくださることに、多めに見てくださると、そのような思いを持って家庭を犠牲にしている人々がたくさんいるんです。そして残念なことに教会がそれを褒めて、それを誇って彼らを持ち上げる。イエス、確かに聞こえは立派かもしれない。しかし我々が戻らなきゃいけないのは神様のお言葉なんです。神様のお言葉は、自分の家庭を治められない人がなんで神の教会を治めることができるのかと教えた。我々の大きな責任というのは自分の家庭なんです。ですから我々牧会者が、長老が、 監督が自分の子供たちが神様に逆らっているならば、またそのような選択をするならば、私たちはその時にはっきりとした神様のメッセージをいただいたんです。自分は神の教会を治めることはできないんです。その働きから退くことです。ふさわしくないんです。何をしたらいいのか、まず家庭を治めるように努力することです。そしてその後またその働きに戻るかもしれません。しかし我々は家庭を絶対にないがしろにしてはならないというんです。そのように御言葉が私たちに教えるから。神様を恐れた生き方、具体的に見てきました。清潔さを我々は求めなきゃいけないこと、同時に神の御心というものを常に求めていくこと、それを行おうとすること、人に対して善行を施しなさいって、欲の虜であってはならないって、家族をしっかりと治めていきなさい。そして第6番目は、世に対する証がなされていることです。世に対する証がなされていること、7節ご覧いただきますと、また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためですって。つまり教会だけじゃない、教会の外において良き証がなされているかどうかなんです。例えば職場にいるならば、職場の同僚たちはあなたのことを尊敬しているかどうかです。この人は信頼を受ける人だった、この人は会社において真面目に与えられた責任を果たしている、サボったり怠けたりしていない、そうやって教会外の人々からも尊敬を受けているような人、そういう人々、そういう人々こそ主を恐れている者たちだと言うんです。そういう人々を目指していきなさい。これがこのパウロがこの中で私たちに教えてくれていることです。これが我々の模範です。こういう人を私たちは目指して歩んでいるんです。じゃあどうしたらそういう人になれるのか、簡単にそれを見ます。どうしたらそのような人に我々になっていけるのか、一言で言うならば、我々は忍耐を持って忠実に歩み続けていくことです。忍耐を持って忠実に歩み続けていくことです。この6節の御言葉をご覧くださいます。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になった悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。とこんなふうに記されています。信者になったばかりの人であってはならないって。救われて、まなしの人、つまり信仰がまだ成長していないような人を選んではならないと言います。なぜかというと、そこには危険が隣り合わせにあるからです。どんな危険か。私は教会のそのような役員になったということで、自分が重要であるとか、自分は人々より優れてるなんていう、そのようなうぬぼれた、そんな高慢な気持ちをこう抱いてしまう。そのような危険があるんです。そのような高慢な機会を与えてしまう。ここに悪魔の罠に陥らないとか、悪魔と同じ裁きをっていうのがね、実は悪魔が、あのサタンが、あのルシファーがどんな風にして罪を犯していったのか、神様によって作られたその天使の中で最も美しく最も知恵のあったあのルシファーが、自分自身を神と同じように神の上に自ら置こうとした、そのプライドが彼を罪に陥れたんです。私たちも気をつけていなければいけない。私たちが何か特別に偉いものであり、我々が特別に優れたものであるという、そのような思いを抱き始めると、そこに落とし穴があるって。イエス様が常におっしゃったように、人の上に立ちたいと思うなら、人に仕えるものになれって。あのイエス様がなさった模範というのは、王として、この世にお見えになった方、すべての作り主であり、すべての主である方がなさったこと、人々に使えるものとして使えられた。プライドというのは危険なものです。特に、教会のリーダーになると、そのようなプライドっていうものに気をつけていないと、 落とし穴に陥ってしまう。そのことを警告しているんです。本人にとってもそうだし、教会が抽象されるそういう機会を人々に与えてしまうことにもなるというんです。なんだあの教会はと。あんな人たちが。そういうような教会に批判的な人々の中に抽象する機会を与えてはならない。そのために、教会のリーダーというのは、そのように信仰のまだ幼い人々とあってはならないんだって。信仰が成長していなければならないということを教えたんです。このテモテというパウロが非常に愛し信頼を置いた人物。その人のことがいろんなところに記されています。ちょっと皆さんと一緒に、この4章のところを見てくださいますか。同じ、その今開けておられる左側のページ、4章の6節の御言葉。そこにこんなふうに書いてますでしょ。信仰の言葉とあなたが従ってきた良い教えの言葉とによって養われているからですって。ね。テモテは、この神様の御言葉によって養われてき、その御言葉に彼が従ってきた様子がここに記されています。テモテがその御言葉を人々に教えることができたのは、彼自身が御言葉を理解していた。どうして彼がその御言葉を理解するものとなったのか、どうして彼の信仰が成長したのか、その鍵というのは、彼が御言葉を教えられてきたから。そして御言葉を学び、その御言葉に従ってきたからだ。つまりね、皆さん、信仰が成長するには時間がかかるということです。一日にして霊的な人物にならないんです。我々はそのような人物になりたいと今日見た目標を見て生きていくんです。失敗繰り返しながら。そうして私たちは成長していくんです。ね、テモテがそうだったんです。そして第二テモテ第二の手紙。3章をご覧くださいますか。3章の12節から ここを見てみますと、イエス様を信じている者たちっていうのはいろんな迫害を受けることが記されています。確かにキリストイエスになって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。パウロもそうだったし、テモテもそうだったし、多くのクリスチャンたちがそうだった。14節ご覧ください。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人からそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。ね。テモテという人物を見たときに、しっかり彼は御言葉を学んできたんです。世の終わりになればなるほど人々はその真理から離れていく。だからテモテよと、学んできたことにしっかりと立っていきなさい。この御言葉というものから離れることなく、しっかりとその上に立って歩んでいきなさいと言うんです。誰からそれを教えられたのか知ってるだろう。そして15節に、幼い頃から聖書に親しんできた。このテモテの母もユニケも、そして祖母のロイスも立派な働きをしたんです。お母さんも、そしておばあちゃんも良い働きをした。もちろんお父さんのことは記されてはいませんけれども。しかしね、特に彼らは立派な働きをしたっていうのは、彼らが子供たちとの時間がたくさんあったからです。その時間を無駄にすることなく、その母親たちは、おばあちゃんだ。彼らはその御言葉をしっかりと教えたんです。聖書の言葉を教えたんです。それゆえにテモテはそういったことを幼い頃から聞き、彼の信仰は成長していったんです。そして主にとって役に立つものとなったんです。ね。成長には時間がかかるんです。忍耐を持って我々は日々歩み続けていくんです。どうでしょう、皆さんの歩みっていうのは。男性の皆さん、今日我々は教会における非常に大切な務めっていうものを我々男性は神様からいただいてるんだって。教会の中で霊的なリーダー、 羊だけじゃない。長老、牧師、監督というような働きに、働き人にあなたが変えられていくように神様望んでいらっしゃるって。もちろんみんながみんな牧師になるわけではありません。しかし教会の中で長老として働いていくことができる。ね。そのためにはどういう人物を我々目指していかなきゃいけないのか。そしてそのような人物に変えられていくために私たちに必要なことは、忍耐を持って御言葉を忠実に学び、それを行っていくことです。それがあなたを成長させるんです。そのように成していきなさいと言うんです。一人一人が考えなきゃいけないのは、そのようにあなたは歩んでらっしゃるかどうかです。そのようにして日々の生活を歩んでらっしゃるかどうかです。それがなければ絶対に成長することないからです。あなたに神様が期待してらっしゃることっていうのは、あなたに神様が期待されていることっていうのは、あなたがこのように御言葉をしっかり学び、その御言葉に従い、あなたが日々変えられていくことです。そしてあなたが神にとって役に立つものとして成長していくことです。そのことをあなたが望んでいるかどうかです。望んでます？正直自分自身はもっとそんなものに変えられなきゃいけないと思います。もちろん望んでます。もっと主は変えてくださるように。どうしたらいいんでしょう？御言葉を学び続けていくことです。御言葉に従い続けていくことです。問題はそのようなことをあなたが望み、そのような歩みをしていきたいと決心なさるか。そして最初に見たように、そのような思いを持つだけじゃない、そのような思いをあなたが実践に生かしていく。神様、今日から私はしっかりと御言葉を学びます。学びがあればその機会を私は十分に生かして御言葉を学んでいきます。だって私は変えられたいし、あなたにとって役に立つものになりたいから。ご婦人の皆さん、いかがでしょうか。神様、あなたにも成長することを望んでらっしゃった。そしてあなたが成長するその秘訣も、御言葉が教えてくださったように、しっかりと御言葉を学び、それを実践していくことです。それによってあなたは変えられていき、あなたは霊的なリーダーとして用いられます。我々の問題はそれを実際に望むかどうかです。そのようにありたいと望むかどうかです。それをあなたが望むなら、神様が助けてくださる。そして神様があなたを変えていってくださるんです。あの D.L. ムーディーという一人の伝道者がいました。あのシカゴのムーディー聖書学院をはじめ、そしてイギリスやアメリカで神様が大いに用いられた方。小学校の教育もほどほどだったと言われる彼。その彼が神様によって大いに用いられた。その人物がこんなことを言っているんです。あなたがクリスチャンであることを周りのすべての人が知るように、男性は生きなければならない。そして最も大切なのは、そのことをあなたの家族が知ることであるって。あなたの家族、あなたの周りの人たちは、あなたがイエス・キリストを信じ従っているものであることを知っていらっしゃるでしょうか。言葉だけじゃなくて、その生き方を持って、そんなふうに歩みなさいと神様は教えてくださる。そんなふうに歩んでいきましょう、皆さん。そして少しでも神様のお役に立つものに、神様によって変えていただきましょう。父なる神様、今日も私たちがあなたから大切なことを教えていただきました。神様、どうぞ我々一人一人の心の中に、そのように歩んでいきたいという思いを強めてください。いろんな言い訳をすることをやめて、これまでを振り返って、これまでの失敗を見て、そして失望するのではなくて、これまではこれまで、しかし今日から私はあなたに会って、あなたに喜んでいただける、そんな歩みをしていきたい。今日あなたが教えてくださったことを実践していきたいと、そのような決心を持って今日から新しい歩みを始めていく人々を、神様、どうぞ起こしてください。そしてその実践はあなたの助けによってのみ可能であることを覚えて、主よ、どうぞ助けてくださいと、そのようなものに私を変えていってくださいと、そのようにあなたを仰ぎ見ながら、助けを求めながら歩んでいく信仰者を、どうぞ神様与えてください。そして彼らの信仰が成長し、 あなたにとって大いに役に立つものとして、あなたがこの群れの中にあって用い続けてくださるように。どうぞ、男性一人一人が自分に与えられた大きな責任をしっかりと再び認識して、あなたの助けと憐れみによってその務めを成していくことができますように。私たちの愛する家族のすべてがあなたを信じ救われることを望みます。どうぞ神様、そのために我々一人一人を用いてください。言葉だけじゃなくて行いをもって、我々がいかにあなたを恐れているかということ、そのことを示していくことができますように。主が我々一人一人をこの一週間もそれぞれのところで祝してくださることを、また用いてくださることを信じます。あなたの素晴らしい約束を心から感謝して、あなたの御業がなされることを信じて、これらの祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。